みんなで作るラジオ番組
オルタアルテリボ。
こんばんは、アルテリボ和歌山事務局の平川亮太です。アルテリボ和歌山は現在地域リーグの関西サッカーリーグ1部に所属しており、まずは一つ上の JFL へ、そしてさらに上の J リーグを目指す和歌山のサッカーチームです。この番組は J リーグを目指して日々精進しているアルテリボ和歌山の選手とリスナーの皆様と一緒に作る番組です。一緒に番組を盛り上げてくれるのは、背番号7番ミッドフィルダーの大北圭介選手、背番号10番ミッドフィルダーの高瀬龍馬選手、背番号22番ミッドフィルダーの宇津木俊選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
観測史上最速で梅雨が明けたというニュースがありました。どうですか、練習中は結構暑い？
えぐいっす。
いや、やばい。僕でも練習終わってから2キロぐらい落ちてますからね、体重。
毎練習後？
そう、練習後、練習朝体重測って、で練習終わって2キロからね、普通に 2.5 キロぐらい、
そんな
もう落ちてます。
結構激しいですね。
いや、ほんま結構やばいですね、暑さ。
ちなみに大北選手と宇津木選手はどうですか？
まあ、日焼けが痛いですね、やっぱ。
あ、やっぱ日焼け、
日焼けです。
結構じゃあサッカー選手はそういう日焼け対策って結構する？
俺は何もしない。もう
俺も何もしない。
で
僕も、
うん、
あ、もうじゃあもう
してる人はしてるっすよ。
してますね。
どんな対策をして？
日焼け止め。
日焼け止め、もう顔真っ白。
有事、
こういう目だよぐらい。
誰
吉谷。あ、吉谷選手、う
ん、はいはい、自然顔真っ白、ほんまに。塗ってんのかな、もう白いやつ。
この時期は選手真っ黒。
真っ黒ですね、みんな。
あ、やっぱり日焼けして、
うん、真っ黒真っ黒。
あ、そうなんや。いや、本当にね、皆さんも気をつけていただいて、あの熱中症対策、選手はね、あのしっかり水を飲んでやってますから、はい、気をつけていただければなというふうに思います。と、
はい、
いうことで、今週も週刊サッカーニュースをお送りしたいと思うんですけども、J リーグで丸いレッドカードケースシーンが話題、まさかの珍場面、何これと騒然。J2 リーグビファーレン長崎対ザスパ草津群馬の一戦が行われた中、審判が提示したレッドカードの形が話題に。得点のチャンスを阻止した長崎のディフェンダーに審判がレッドカードを提示する。このシーンで審判の右手から出されたものは丸い形のレッドカード。レフリーが提示するカードといえば通常長方形のものが一般的だが、まさかの場面にファンが注目し、何これ、初めて見た、錯覚かと思った、かわいい、丸くて笑った、などの声が SNS 上に寄せられたということなんですけども、サッカーをなかなか見たことない方、想像していただければと思うんですけども、普通のカードっていうのはいわゆる運転免許証みたいな長方形のカードなんですけど、まさかの丸いレッドカードが出たというニュースなんですけども、
それは何、間違えてたとかじゃなくて、
そういうカードが実はあるそうです。
あ、 OK なんですか？
OK らしいです。その審判さんの、まあ、好みというかで、丸いカードをレッドカードを出したっていう。
あ、じゃあ普通の審判の人は好みでこの長方形のやつを出した。
まあ、それがいわゆる一般的というか、う
ん、ハートとかでもいいんですか？
ハートはどうなんやろ ね、
ね、あったらいい
ね。ハートカード、
ハートカード。
レッドはちょっと嫌よね。イエローやったらまだ笑って終われるかもしれない。レッドでそんな
にいじられてる感じ、
確かに止まらんよね。
で、今回テーマがね、他人が経験したことがないであろう珍しい体験をしたことがありますかっていうテーマなんですけど、大北選手何かありますか？
はい、中学校で、はい、教員をしてたことがあります。
それはサッカー選手をしながら中学校の先生をされてた、
ね、はい、
すごい。教科は、
中学校社会、
社会の先生をされてたということで、じゃあ例えば午前中はサッカーの、
いや、その時は夜練習やって、
は
い、
当時
はアルテリボ和歌山が、
はいはいはいはい、
でもう普通に朝中学校行って、はいはい、授業して、夕方に和歌山来て、練習するっていう感じです。すごい。なんで練習終わって、なんかテストシーズンとか、ちょっと学校に丸つけしに帰ったり。
すごい忙しいな。
丸つけてました。
どこの？
あ、一応大阪の、うち地元の方の中学校。
珍しい大北先生が昔はいてたということで、本日も25分、どうぞお付き合いください。フォルツァアルテリーボ、この番組は山本産業、三幸、有料老人ホーム、いちごの里、民中関西、他各社の提供でお送りします。お聞きいただいたジングルはアーテリーブ和歌山雇用パートナー会にご列席賜りました皆様のジングルでした。皆様ジングルありがとうございました。それでは次のコーナーに行きたいと思います。それでは大北選手お願いします。
大北圭介のトークンって何？
このコーナーでは大北圭介選手がアルテリーボ和歌山の新プロジェクトアルテリーボ和歌山トークンについて、教えてくれるコーナーでございます。大北選手、先週の新プロジェクトはこのトークンのことでしたね。
そうなんです。なるほど、そうですね。アルテリーボ和歌山では6月の27日からトークンっていうプロジェクトをリリースしております。
はい、トークン、私も名前聞いたことあるんですけど、今パリサンジェルマンでプレーされているあのリオネル・メッシ選手がお給料の一部をトークンで受け取ったっていうニュースがあったと思うんですけど、それと同じトークンですか？
はい、そうですね。海外でもトークンっていうのはもう数年前から有名なことになってまして、日本でも最近ではサッカークラブを中心に注目されております。
トークンっていうのは何か新しいデジタルアイテムのようなものなのか、それとも何かこうまた別の？
そうですね、まあ、従来のクラウドファンディング、それのまあ進化系といいますか、次世代型クラウドファンディングとも言われます。
その次世代型っていうのはどういった違いが？
クラウドファンディングの場合は、支援をしてリターン品が届いてそこで終了という形になるんですけども、はいはいはい、トークンの場合はリターン品が届いた後もトークンっていうものを保有していただくっていう形になります。なので継続してご支援、応援いただけるっていう形になってます。
じゃあそのトークンを持つことで何かいいことがあるっていうことですか？
そうですね、持っていただくことによって後々にフィナンシェというアプリ内で CM の内容を決めたりとか、はいはいはい、マンオブザマッチを決めたりとかできる内容になってまして、はいはいはい、今ちょっと言っちゃったんですけど、第1弾、企画第1弾として、はいはい、橋の向こうのテレビ局で、
なるほど、
CM 作成っていうのをみんなで作る CM っていうのを今企画してます。なので、はい、トークンの中でこういう内容がいいんじゃないかとか、ああいうところでもっと撮影したらいいんじゃないかっていう意見を出していただけるっていうことになってます。
あ、じゃあまるで経営者というかの感覚で楽しめるっていうことですね。
そうですね、普段やったらクラブだけでこう決めることを、うん、応援していただいてる方たちも一緒になって考えれるっていうメリットがあります。
あ、なるほど、うん、高瀬選手と次選手、このトークンっていうのを初めて聞いたというか、
はい、トークン、
選手にはもう事前に綿密なミーティングをして伝えてるはずなんですけども
長かったね、あのミーティングは。
まあ、選手も実はこれ無関係ではなくて、実は29日から、はい、僕が一発目になるんですけど、選手日記リレーみたいなことを始めようと思ってます。はいはいはい、グランドで の様子とか、はい、僕はちょっとプライベートな家のことを載せてるんです、載せようと思うんですけども、はいはいはい、まあ、どっか行きましたよとか、
はいはいはいはい、
毎日どんなものを食べてますよとか、うんうん、そういう選手 の細かい情報が日記として出てくると思います。あとは今企画としては前半戦の MVP をちょっと決めようじゃないかということで今動いてます。
それはフィナンシェのアプリをダウンロードすれば参加ができるんですね。
今ご支援ご支援って言ってるんですけども、フィナンシェというアプリをダウンロードしていただいて、アルテリボをフォローしていただく、でその中に、トークっていうのがあるので、そこにも書き込んでもらうだけで、自分の選手 MVP だと思うっていうのは示していただけるので、うん、ぜひチェックしていただければと思います。
まずは、まあ、ダウンロードして、まあ、アルテリボのどういう取り組みをして、トークンって、まあ、何ぞやっていうのをまずはアプリを通して知ってもらえればというところですね。はい、
そうです。
なるほど、じゃあ高選手も鈴木選手もトークのことをしていただき、
はい、まあ、ラジオのこういう企画案とかももしかしたら募集しても面白いかなと。
あ、確かに確かに、
まあ、ちょっと反省部屋とか、本日のラジオ収録反省部屋みたいな、
ね、はい、じゃあトークン
反省はいっぱいあると思
った方があれですね、よりチームに影響力を与えれるっていうことですね。
そうですね、なるほど、その通りです。
そのなんか MVP とか選ばれた人にトークンはもらえるんですか？
当然でしょう。
すごいですね。
ううありがってや
つね。なんで7月10日 の試合の時に前半戦の MVP 発表して、ちょっと表彰みたいなことをやろうかなと思ってます。
ちなみにそのトークンっていうのはどうやって購入とか、どういうコースがあるんですか？
上は実は来季のユニフォームサコススポンサーのコースから、下は3000円からのコースありまして、 3000円のコースとかは、3000分の、トークンをもらえるっていうコースになって、はいはいはい、もちろんあの CM の参加券であったりとか、
はいはいはい、
例えば、抽選とか、投票券もついてます、
うんうんうん、
なので、どんどんこうあの金額上がっていくにつれて、例えば紀州の誇りのコースから各社さんで、
はいはい、
オリジナルで作ってもらった商品がついてくるっていうコースもあれば、はいはい、和歌山の名産品がついてくるコースもあるので、うん、ぜひちょっと一回見てもらったらいいかなと思います。
ありがとうございます。それでは皆様ぜひともアルテリー和歌山トークンをぜひとも知っていただいて、ぜひともお買い求めいただければなというふうに思います。それでは大北圭介のトークンって何でした。お聞きいただいたジングルは宇津木俊選手の個人ジングルでした。さあいかがだったでしょうか。
はい、岡本太郎って誰
あれね、太陽の塔のね、
そうそうそう、
まあ、有名なね芸術家さんですからね
素晴らしい
太陽の塔ね。
どういうところが好き。
いやなんか本当にもうね、いやいい意味でそのバグってるっていうか本当に
例えば
いやなんか本とか読んだら分かるんですけど、言葉の節々が
例えば
熱い、例えば、
うん、
だからその言葉が語尾とかがね強いんですよ。
キャッチャーからあの適当になってない大丈夫。
キャッチャーからって1個目から俺やばいじゃん。
キャッチャーの人やからな、もう
キャッチャーの人です僕は。
確かにキャッチャーと花とね、
う
ん、
そう。じゃあそのキャッチャーの人宇津木俊選手のコーナーに行きたいと思います。教えて宇津木選手、
あなたの質問一問一答。
このコーナーでは毎週選手一人にスポットライトを当て、サッカーのことからプライベートなことまで根掘り葉掘り聞き出すコーナーです。今週スポットライトが当てられるのは宇津木俊選手です。よろしくお願いします。
じ
ゃあ宇津木選手、早速ですが、
はい、
質問答えていただきたいと思います。それでは行きましょう。あなたの質問一問一答。第一問、人生で一番嬉しかったことは何ですか。
天皇杯でガンバ大阪に勝ったことです。
第2問、最近ハマっていることは何ですか。
朝食にしらすご飯を食べることです。
最後に第3問、自分に自信があるところは何ですか。
文章を、書くのが、得意というか好きです。
ありがとうございました。さあ、3問振り返っていきたいと思います。まず1問目が、人生で一番嬉しかったことが天皇杯でガンバ大阪に勝ったことということで、これいつの時代、
は
い、
大学4年の時、はい、結構前なんですけどだいぶ前なんですけど
試合にもじゃあ出場して。
そうですね、一応出てましたね。
出まして、
はい、
その時勝った瞬間とか、その時のこう周りの声とかってどうでした。
すっごいいっぱい LINE が来てですねだいぶなんか注目されてたみたいで、
うん、
まあ、うん、なんですかね、もうあんま勝てると思ってなかったんです、そもそも、はい、だからなんかそれが逆に嬉しかったですね
大学時代、
はい、
モテた。
モテたっすねガンバに勝った次の日からモテたんかなそうです。
じゃあ続いて、最近ハマっていることは、朝食でしらすご飯を食べることということで、これ和歌山グルメ、はい、ね、しらすご飯、これなんか理由とかあるんですか。
なんか去年に佐々木っていう選手が白浜かなんか行って、
はいはいはい、
彼がなんか単独で、
はいはい、
でなんかその土産でなんかしらす買ってきてくれたんですよ。それがなんかめっちゃ美味しくて、
美味しいよな、
はい、
美味しいですよね。
釜揚げ、
釜揚げ、その時にもらったタレがまだ残ってて、ちょっとうまかったなと思って、最近またスーパーで、
はいはい、あ、しらす買って、
そうなんですよ。
しらすのタレなんかあんの。
あるんですよ、
しら
す、そう、専用の、
多分醤油やんな、
醤油じゃないんですよ、なんか生姜の味して
ベースは生姜醤油ってこと、
うん、うん、醤油ですよ
醤油です。でそれを今毎朝食べるのが、まあ、
あ、そう
ハマってると。
そう、ね、
で最後に、自分に自信があるところということで、文章、
そうですね、なんかまあいろいろ考えたりするのが好きというか。
ああ、鈴木、はい、先生、何か SNS とかやってますか。
SNS、 はい、やってますね。
何をやってますか。
Twitter と、まあ、インスタと、
はいはいはい、
まあ、Facebook と、
はいはい、
そのノートっていう、
何
ですか、ブログ専門のアカウントを持ってます。
それはどういうことを投稿してるんですか。
なんていうんですかね、考え方というか
哲学、
哲学、
あ、哲学っていうとちょっと重いんですけど、はい、
自分なりのね、
そう、
哲学、あ、そうそうそう
そうそう、
考え方、
そう、
聞いていただいてるリスナーの皆様にはぜひフォローしていただきたい。
あ、もうぜひ
一番自分のおすすめのやつないの記事。
あ、これ読んでください
って。これ読んだらあの俺のやつをフォローしたくなるみたいな。
最近の全力は一体どこへ行ったっていう話ですかね。
言ってたな。
読んでない
わ。あれ結構ね、あれ深いんですよ。
ざっくり説明した、ざっくり。
子供の頃は何でも全力でね取り組んでたと思うんですよ。それがなんか大人になるにつれてちょっと手を抜いたりとか、その全力出すのをなんかちょっとダサいんじゃないかみたいな変なことを考え出して、その全力を出さなくなっていってると、世の大人たちは。それやともう何も分からないんですよ、やっぱ全力を出さないと。
なるほどね。
そうそうそう、
ほんで
全力の先に何かが見えるよっていうそんな話です。
じゃあぜひともそのノートを読んでいただければなというふうに思います。
まあ読んだらね、
そう、読まない
と方が分かるね、
はい、読んだら分かると思いますので、うんうん、そうそう、ぜひともお願いします。それでは、以上で宇津木俊選手の、一問一答でした。それでは続いて高瀬選手の一曲にいきたいと思います。高瀬選手、今週は何を選んでくれましたでしょうか。
はい、加山雄三で、君といつまでもです。
この曲を選んだ理由は。
そうですね、あの、まあ、僕がカラオケに行ったら、歌う曲なんで選ばせていただきました。
じゃあ聴いていただきましょう。高橋選手がカラオケでいつも歌う歌です、はい、加山雄三で君といつまでも。このコーナーでは選手に聞きたい一問一答形式の質問をメールやアルテリーブ加山の SNS で募集しています。メールの宛先はinfo@wbs.co.jp へ懸命にアルテリーブ和歌山とつけてお送りください。皆様からの質問をお待ちしています。今週もお聞きいただきありがとうございました。いよいよ今週日曜日4月10日19時より2000人プロジェクトのホームゲームを開催します。会場は金見寺公園陸上競技場です。楽しいイベント、スタジアムグルメもありますので、ぜひスタジアムへ足を運んでください。また私たちの活動をサポートしてくれるスポンサー企業も募集中です。詳しくはアルテリーブ和歌山のホームページをご覧ください。さあ、いよいよ今週日曜日2000人プロジェクト4月10日に試合があります、はい、選手の皆さんから一言ずつ、聞いてくださるリスナーにメッセージをお願いしたいと思います、はい、それでは最初に高橋選手からお願いします。
はい、7月10日ですけども、はい、僕その前の日結婚記念日なんですよ。
おお、
なんで、いいじゃないですか。やっぱりね、勝ってこういいところを見せたいなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次は宇津木選手お願いします。
はい、ここはやっぱりクレープを食べに来てほしいですね。
先週もね言ってましたね、
はい、
くるくる回るところをね見てほしい
ということで。あ、そこですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後大北キャプテンお願いします。
はい、まあ、サッカー選手として、2000人っていう、ね、入ってる中でプレーするっていうのはすごいもうワクワクすることだと思うので、ぜひ、2000人とは言わず会場に足を運んでいただければと思います。お願いします。
ありがとうございます。ぜひとも4月10日は君寺へお越しください。番組では選手への質問や番組の感想などのお便りをお待ちしています。宛先はinfo@wbs.co.jp へ懸命にアルテリーブ和歌山とつけてお送りください。締め切りは火曜日までです。それではまた来週この時間にお耳にかかりたいと思います。フォルツァアルテリーボ、この番組は明治安田生命和歌山支社、鈴木モーター和歌山、ナルデン、山本産業ほか各社の提供でお送りしました。